ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。朝活版大人カレッジ、使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けしていく番組です。では今朝の講師をご紹介しましょう。マーケティングライターの牛久保めぐみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ご無沙汰ですけど。
ご無沙汰しております。はい、
今回からですね、3週にわたって牛久保さんから熟面に向けた講義をしてもらいます。
はい、
まあ、まずこの熟年っていうのは何なのかってちょっとはっきりさせておきましょうか。
はい、あのこの熟年とか熟女とかいう言葉はあるんですが、まあ、熟面、熟したメンズ、40代半ばから60代、まあ、半ば前半半ばぐらいの中年男性のことですね。はい、はい、
まあ、まだこう働き盛りというかね。
そうです、そうです。今60代半ばでも半分以上男性働いてますからね。
という中でのこの熟面たちに向けての講義、
はいはい、
今朝のテーマはこちらです。男性は本当に損なのか、熟面が抱える生きづらさとは。牛尾出版社から発売中の牛久保さんの新刊、男尊の時代。これ男が損するって書いて、
はい、
男尊の時代。
そうですね、昔男尊女卑なんていう言葉があって、損は尊敬の損だったんですけどね。はい、今回損をするとです、
損得の損になっちゃいました。はい、熟面が人生を損しない18の知恵という本では、熟面こと現代を生きる中年男性の苦悩やしがらみを徹底リサーチ、乗り越えて幸せになるための秘訣が書かれています。で、第1弾の今日なんですが、熟面が抱える生きづらさの原因は何なのか、
はい、
というのを教えてもらいます。
はい、
この牛久保さん、どんなところで熟面は損していると。
まあ、主に2つですね。はい、1つはやっぱりですね、今の社会がもう女子化している社会というか、うん、男らしさとか、例えば昔みたい男は黙ってなんとかビールとか、そういうことがもう通用せずに、黙ってたら奥さんに何黙ってんのって言われちゃいますし、家でなんか、まあ、あのナイター見ながらビール飲んでたらば、なんでそんなゴロゴロしてないで手伝ってよなんて言われちゃいますし、いろいろ男らしさとか、うん、そういうものがあまり肯定されずに、むしろ女子的なその家事力とか育面力とか、そういうものが求められる時代になってるってことですよね。
まあ、そう、役割の変化みたいなものに男性がちょっとついていけてない、
はい、というのもありますし、例えばあの SNS ですよね、うん、あれっていうのもかなり女性的な女子的な作業ですよね。まあ、すぐレスをするとか、はいはい、その絵文字で返すとか、そういうこともまあ男性が求められる時代になってるっていうことですよね。
はいはい、これ逆に女性は得してるんですかね。
はい、女性はあのレディースデーとか、うん、あの女子会であれば何々プレゼントとか、そういうのはありますけど、男子会でなんかプレゼントっていうのめったに聞かないですよね。はい、であと、まあ、もう一つ感じたのは、男性がやっぱりバブル崩壊後にお小遣いも半分ぐらいに、バブル時期っていうのは7万8000ぐらいあったんですけど、今ずっと3万円台ですから、もう半分か半分以下ですね。で、飲み代っていうのもだいたい月6500円ぐらいバブル期はあったんですが、はい、今もう2000いくらですから、ものすごいやっぱりきつい状況を強いられてるっていうことですよね。そういう意味でも愚痴をこぼす場所もなかなかないかなという、う
ん、まあ、働きましたしたよって言って、まあ、それを自由に使える余裕もなければっていうことですね。
はい、そうですね、
吐き口もない、
はい、
これやっぱ日本の男性の幸福度っていうのは、はい、これ低いっていうことなんですか。
そうなんです。これ世界的に見ても、もうあの本当に世界40カ国以上調べても、日本がだいたいいつもワースト1か3位ぐらいまでに入ってくると、うん、で女性はあの年齢的にも、日本国内の調査でも女性の幸福度って20代から60代までほとんど変わらないんですけど、はいはい、男性の場合40代50代っていうのがガターンと落ちるんですよ。でこれはやはり、まあ皆さん働き盛りで、上からも下からも言われ、でもその割には使えるお金も時間もなく、家に帰ればいろいろとまた奥さんの顔色を伺わなきゃいけないとか、いろんなことをやっぱり強いられる年齢だからかなというのもありますね。うん、
いや、生きづらいですね、その話。
そうですね、
すごい身に覚えもやっぱあります。
はい、あ、そうですか。
多分聞いてる男性も多くはあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、うん、はい、このさらには熟面世代である変化も起こってると。
そうなんですよね。私草食系男子っていう本を書いたのが2008年なんですけど、はい、ちょうど10年ぐらい前ですかね、うん、若い世代が男性があまり欲がなくて、しかもモテたいよりは嫌われたくないというような草食系男子であるということを書いたんですが、うん、今もうその後ですね、熟年世代も草食化してるなと。でつまり特に年齢50、60代になるともう最近卒婚とか卒業する結婚とかですね、うん、それから熟年離婚とか最近死後離婚なんてことも言われまして、はい、要するに奥様にいつこう足切りされるかなっていうのが気になっていたりそしてリストラっていうのもね、相変わらず不安としてはうちの主人なんかもそうですが、やはり40代50代半数以上の男性がリストラ不安抱えてますから、うん、やっぱりいろんな意味で今攻めるよりは守ろうというそういう装飾系に近い動きになってきてますよね、うん、
多分2008年の段階だと男性も、うん、こう今時の若いもんはみたいな、はい、まだそういう感じではあったと思うんですけど、はい、そこから10年経つうちにだんだん自分もそうなっちゃってたっていう、
気づかずにそうなってるっていうところは、特に例えばデオドラント剤って最近すごく売れているんですけど、うん、昔はバブル期って割とこう日焼けした男性がこう香水をちょっと振るみたいなのありましたけど、今はもう匂いを消すんですよね、うん、気配を消し匂いを消しつまり空気のような存在になっているという、それが良しとされる時代になってきてるっていう感じですよね。
やっぱ主張しちゃいけないんですかね、男性は。
しすぎちゃいけないんですよね、うん、ただ女性はいろいろ贅沢なので壁ドンしてくれるような力強さっていうのを求めてないことはないので、うん、細マッチョって最近よく言われますけれども、どちらかというと根の部分では男らしさ持ってるんだけど、普段からそれをギラギラガツガツ出すっていうのは暑苦しいとか、ちょっとこう匂いがしそうとかいろんなこと言われちゃうっていう感じですよね。
僕らの世代ってこういわゆるロスジェネの時代というか、はい、バブルも謳歌してなければ、はい、なんかこう日本がこう上がりもしない、うん、なんとか下がるのを食い止めようみたいな時代なんで、はい、まだこう分かる気はするんですけど、はい、バブルを経験した人たちって結構イケイケ、
印象はそうですよね、
肉食っていうイメージがあるんですけど、はい、こういう男性までなんで変わっちゃったんですか。
一つは2000年代に入ってから、1990年代の後半からいろんな意味でセクハラとかパワハラみたいなことも言われ始めた、ストーカーとかって出てきて、で2000年代に入ると今度は会社の中でコンプライアンスっていうことが言われるようになってきて、はいはい、極端な話、例えば会社で女の子をちょっと食事に誘っても、うん、もう下手したらセクハラとか、なんかこう、好きでもない砂山課長になんかしつこく言われましたなんてことを SNS に書かれたりとか、そういうリスクがあるわけですよね。そうすると下手に声もかけられないと、はいはい、でお金もさっき言ったようにお小遣いもあまりなくて、ね、会社もそういう経費を出してくれなくてとかってなると、やっぱりその落差ですよね。バブルの時はあれだけ会社が経費使え使えって言って、うん、若い女の子を接待に連れてったりとかしてたんですよね。私がほんまでっか TV っていう番組でご一緒してる重田先生は、はい、大学とか社会人になってから飲み会の時着物で行ってたっておっしゃってました、びっくりしますよね。それぐらい女性がこうエスコート役みたいなことでそういう場に呼ばれたりとか、それをおじさまたちもなんか綺麗どころが来たみたいなところがあって、それ今思えばどうかなとは思いますけども、その時代を経験しているのに今やこれっていうこの落差ですよね。ここにやっぱりなかなかこうついていけないというか、順応できない男性がやっぱり多そうだなっていうことですよね、
はいはいはい、いやーという、この男尊、
はい、
いつぐらいから始まったんでしょうか。
やっぱりそのバブル崩壊後の特に2000年代に入ってからですよね。でさらに2000年代半ばぐらいイクメンとか、そのお家の中でも女子力発揮してくださいっていうことが言われ始めたんですけど、そうですね、はい、結局なんかこう私も消費の世界でいろいろマーケティングしているので、なんでこういうことを言い始めたかっていうと、男性はお金持ってないんですよ。結局結婚してパパになるとお小遣い制になる方がいまだに6割以上なので、そうすると例えばお父さんのイクメングッズを買ってくださいとかって言っても結局男性の方は出せないわけですよね。アマクラーレンのベビーカーかっこいいなと思っても自分のお小遣いからじゃ出せなくて、でも奥様の方にいやイクメンにして旦那さんが手伝ってくれると奥様も楽になりますよって言えば、それでじゃあ奥様が家計からじゃあそのぐらい買ってあげてもいいかなっていうことでお金を出してくれるので、うん、企業さんとしては結局奥様にいい顔をして、旦那様はあまり旦那様のものなのに旦那様に言っても もしょうがないなっていう、旦那さんの方にはあんまり気を使わずにこうアピールとかいろんなイベントとかプレゼントとかってやっていくわけですよね。でどんどん男性側が実はこう不利になっていくと、それでそのイクメンになった旦那様たちをまあ見て、あの奥様たちの座談会とか私がやると、はい、皆さんあのこれで夫が使い勝手が良くなったとかですね私の時間ができて一人時間ができてとかっておっしゃってたりするわけですよね。だからそれ私はそれをずっとこう10年見てくるにつけですね、うん、男の人は随分そうしてんな、大変だなっていうことをまあつくづくこう感じてきた感じはありますよね。
もう本当マーケティングもそっちを向いちゃってると、
はい、
本当にこうどうしたらいいんだろうっていう感じになっちゃいますよね、
うん、そうなんですよね。男の人に言ってもあれだから、とりあえず女性に気に入られればっていう企業さんもそっちをこう向いていっちゃうので、はい、だからもう男らしさっていうものがなかなかしかもあの重視されにくい背景のもう一つ政府がですね、うん、最近女性活躍推進とか
そうですね
すごく言ってますよね、ま
あ、これと一緒にしていいかは分かんないですけど、はい、より女性は生きやすく
はい
っていうことですよね、
うんうん、あの実際には女性の方が家事もやらなきゃいけない、うん、働く時間も取らなきゃいけない、まあ、大変、しかもその割には旦那さん手伝ってくれないとかあるんですけど、旦那さんも手伝いたくないわけじゃないんですよね、うん、ただなかなか会社がそれを許さないとか、育児休暇なんかもまだ 2% ぐらいしか取れてない、はいはいはい、でそういうなんか男性のジレンマっていうことを置き去りにして、女性は男性がやってくれないっていうことをやっぱり不満に思ってますし、政府としては女性にもっと働いてもらわないと、うん、結局今人不足ですから、そうですね、やっぱりそこを重視していろんな政策打っていこうと、まあ、それもまだ後手後手ですけれども、でもそういう形になってくると、じゃあ男性結局仕事がまだ残ってるのに早く帰れ帰れって言われて、で残ってると何まだやってんだよ、とっとと帰れよみたいなこと言われて、今まで残業代でようやく生活費が達してたものが、うん、早く帰れって言われると今度残業代も稼げないわけですよね、うん、そういういろんな苦悩がこの何年間の中にさらにこう進んできた感はありますよね。
まあ今後より生きづらくなってしまう、このままいけば、
はい、そうなんですよ、はい。で私プレミアムフライデー、はい、これもあの国の方からですね、いろいろとどうしたらかあの消費が活性化するだろうかとかって言われて実は行ってきたんですけれども、うん、この、まあ、プレミアムフライデーって消費よりは働き方改革に効果があると思うんですよね。で2月に実は取材に行ったんです。そしたら駅のホームにベンチに山ほどサラリーマンがいるんですよ、はい、で何してんのかと思ったら皆さんスマホいじったり、うん、なんだり本読んだり文庫本みたいに読んでて、でなんか男性同士、いや今帰ったって女房に怒られるから行くとこないよななんて言って、これはどうしたことか。でその次の週に経産省さんの会議に出たら、はい、あの実際に問い合わせで一番多かったのが、早く帰っても何をしたらいいかわからないっていう問い合わせだったっていう話でこれは男性たちがいかに今まで働き蜂としてこう会社に縛り付けられて、しかも家に早く帰れば奥様にちょっと邪魔にされるというこの状態っていうのはどうなんだろうっていうふうに本当に思いましたね。
じゃあどうやったら男性が楽に生きられるのか、
うん、
まあ、その解消のための秘訣を教えてもらいます、はい、さあ今朝は牛久保さんから、男性は本当に損なのか、熟面が抱える生きづらさとはというテーマでお話ししてもらいました、今日の講義はポッドキャストで月曜日に配信します。大人カレッジのホームページに聞く図書館というバナーがありますのでクリックしてください。さあ次回のテーマは、まあ、幸せを男尊の熟面たちがつかむ秘訣の仕事編ということで話を聞いていきたいと思います、はい、今朝の講師はマーケティングライター牛久保めぐみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では朝活版大人カレッジ、今朝はこの辺で、また来週です。